スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その1、ダブダブの父も男の遺伝がさなる。スリムで知的にかっこよく見せるためにはどのようなファッションをすればいいのでしょうか。最初は避けておきたいファッションからチェックです。ダブダブのファッションです。スリム、知的というイメージとダブダブという外観は反しています。自分のサイズより一回り大きな服装はダブダブになり、だらしない印象を与えます。ズボンの丈が長すぎれば足元が汚れやすくなりますし、不衛生です。余分な丈によるシワは余分な脂肪を連想させます。シャープな印象とは程遠い。もちろん、リラックスするときにパジャマのような服はいいでしょう。しかし、普段着でスリムや知的さをアピールしたければ、ダブダブのファッションは避けるべきです。一方で、はち切れそうなファッションも違和感があります。サイズが小さすぎる服は子供服を着ているようで不自然であり、滑稽です。ボディラインを強調したい気持ちはあっても、男性が強調すると逆に気持ち悪い。ダブダブのプチプチも男の遺伝が下がってしまいます。自分のサイズに普通に合った服が一番かっこいい。今一度、心に留めておきたいことです。ダブダブとプチプチのファッションは避ける。スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その2、クールなアクセサリーもつけすぎると逆効果。男性も女性のようにおしゃれをしたい気持ちがあります。見せたい気持ちは人それぞれです。服に力を入れる人もいるでしょうし、靴に力を入れる人もいるでしょう。しかし、おしゃれに力を入れすぎて、中には女性さながらのファッションをする人がいます。ピアス、指輪、ペンダントをつけている人です。それも一つのみならず、耳にいくつもピアスをしたり、指にいくつかの指輪をはめていたり、などです。確かにおしゃれではありますが、少しやりすぎです。適度なアクセサリーはクールでかっこいいですが、度が過ぎると逆効果です。遊び心が感じられ、信用のできない男性に見えてきます。つけすぎないということです。ピンポイントだからこそ変えます。ここだという大切なポイントに一つ身につけるだけでいい。許せるのは一つまでです。それ以上は、やりすぎで遊び心が感じられます。知的でかっこいい男性はアクセサリーを一つ以上身につけないのです。女性のようなアクセサリーを一つ以上身につけないようにする。スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その3、ベルトを締めるとウエストラインが引き締まる。腰回りは重要です。腹が出ているとだらしない男性に見えます。一方、キュッと締まったウエストだととてもかっこよく映ります。ビジネススーツはなぜかっこよく見えるのかというと、ベルトを締めているからです。ベルトを締めることでウエストをキュッと引き締める効果があり、スリムで知的に見えます。ウエストを引き締めるだけで頭が良さそう、頼りになりそうに見えます。それはビジネスだけでなく、私生活でも心がけることです。普段着の時もゴムを使ったフリーウエストのズボンを履くのではなく、ベルトを使ったズボンを履くようにすることです。腰回りにキュッと締まったベルトがあると、若干ウエストが締まるのでスリムになります。ウエストラインが引き締まれば、全体としてスリムに見えてきます。ベルトを締めているだけで、なぜか心まで引き締まっているように見えるから不思議ですね。ベルトを締めるだけで引き締まった男性に見えます。また、ベルトを締めているとお腹が出た時に敏感になれます。食べ過ぎるとお腹が膨らみ、腰回りがきつくなり苦しくなります。それはベルトが食生活が乱れていますよ、と教えてくれています。そのベルトの教えに従えば、食べ過ぎを防げます。ベストは、食べ過ぎや肥満を防ぐ先生にもなるのです。キュッとベルトを締める。スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その4、飾りや模様のついたベルトをやめる。知的でクールな男性を演出したければ、ベルトをつけるタイプのボトムをお勧めします。ベルトを締めると、ウエストラインがキュッと引き締まります。ウエストラインが引き締まると、シルエットが美しくなり、知的でクールな印象になります。さて、問題は、ベルトの種類です。ベルトにも様々な種類があります。飾りや模様のあるベルトを選びたくなりますが、注意したいところ。もちろん、単純におしゃれを楽しみたい人は身につければいいでしょう。カジュアルな雰囲気を出したい人は、飾りのついたベルトは最適です。しかし、知的でクールな自分を演出させたいなら、飾りは不要です。腰に巻くベルトに余分なものがついていると、せっかくのウエストラインがだらしなく映ってしまいます。余計な模様や飾りは落ち着いた印象の妨げになる。目立つ飾りや模様から遊び心が感じられ、仮印象へと変わってしまいます。余計な飾りや模様のないベルトはシンプルですが、ベストです。余計な飾りや模様のないシンプルなベルトを締める。スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その後、黒の魔術を使いこなせ。古代より魔術といえば白魔術と黒魔術が代表的です。白魔術は人を回復させたり力を与えたりする効果があります。一方、黒魔術は人をまやかしたり危害を加えたりする効果がありました。この黒魔術のように黒には人の錯覚を引き起こさせる効果があります。黒は収縮色と呼ばれ人の目の錯覚を利用して幅を縮ませて見せる効果があります。そのため黒を身につけていると普段よりスリムに見えるようになります。着痩せをする色です。ビジネススーツを着るとなぜか痩せて見えるのはそのためです。またそもそも黒は信用、力強さ、威厳などを表現する色です。ビジネススーツで黒が基調になっているのもビジネスでは欠かせない信用、力強さ、威厳などを表現するためです。自分を自分以上の存在に見せる色のためビジネスでも有効です。全く仕事のできない学生でも黒のビジネススーツを着るだけでなぜか仕事ができる社会人に見えてきます。それほどまでに黒には強い効果があります。かっこいい男性はこの黒の魔術に薄々気づいています。男をスリムで知的にかっこよく見せる色はズバリ黒です。上手に黒を使う人はおしゃれを制するのです。黒を使いこなし自分を自分以上に見せる。スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その6、リュックサックではなくカバンを片手に持つ。私がニューヨークで旅行に行った時、ボール街を歩いたことがありました。ボール街といえば世界有数のビジネス街です。多くの銀行、証券会社、株式取引所などが立ち並び、そこを歩く男性たちはどの人もスリムで知的にかっこよく見えました。かっこよく見える理由を考えた時、手持ちのカバンだと分かりました。黒いカバンを片手に握りしめて歩いていると仕事ができる人に見えます。カバンのデザインも派手な色や余計な柄はなくシンプルで落ち着いた色です。一方、すぐ観光客だと分かる人もいました。観光客は大きなリュックサックを背負ってキョロキョロしながら歩いているのが特徴的です。遠いところからやってきましたという格好です。現地の人と観光客は一目で分かるから面白いです。確かにリュックサックを背負うと楽です。両手が自由に使え歩きながらガイドブックを読むこともできます。しかし、知的でかっこよく見えるかというと疑問です。リュックサックは登山やハイキングなどを連想させてしまいます。クールな男性に必要なのは背負うリュックサックではなく片手で持つカバンです。もちろんスーツケースでも OK です。ボール街のビジネスマンのようにカバンを片手で持って颯爽と歩くだけでいいのです。カバンを片手に歩く。スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その7、新聞や本もファッションの一部だ。街を歩いていると片手に新聞を持って歩いているビジネスマンを時々見かけます。手に握りしめている新聞はもちろんスポーツ系の新聞ではありません。経済系の新聞です。あなたも駅や道路を歩いているときに目にしたことがあるはずです。駅のホームで待っている時間に新聞を広げて新聞欄に読みつけている人も見かけます。新聞を持っている人や読んでいる人はやはり知的に見えませんか。なぜかっこよく見えるのかというと、知的好奇心と向上心が感じられるからです。経済の新聞を読んでいますから、経済や時事に興味があることが伺えます。そこに向上心や野望が感じられます。また、読書をしている人も同じです。万人電車であるにもかかわらず、電車の中で一生懸命に本を読んでいる人はすごい。万人という環境の悪さや多くの人の目など気にもしないほど集中しているということです。驚異的な集中力、強烈な好奇心、熱い向上心が感じられる。1分たりとも時間を無駄にしない。という気持ちも感じられます。1分1秒を無駄にしない引き締まった行動から引き締まった気持ちまで感じられます。新聞や本を持って読んでいるだけで、その人の印象はとてもクールになります。それに気づいた私はふと思いました。新聞も本もファッションの一部になると。 新聞や本を読む姿がかっこいい。伊達に新聞や本を読んでいるだけではありません。いつも携帯しているということはそれだけ強い向上心があるということです。新聞や本の一冊でもカバンに入れておくことです。突然の空き時間に勉強ができます。そうしようという心がけが大切なのです。新聞や本の片手に持ち歩く。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その8、キャラクターや文字の入った服を着ない。あなたは服を着るときどんな柄を選びますか？例えば、ちょうど今あなたが着ている服をチェックしてみましょう。もしかしてキャラクターや文字の入った服を着ていませんか？キャラクターや文字が書き込まれた T シャツは確かにおしゃれです。ファッションの魅力になりますし、注目されやすい効果もあります。しかし、シャークさに欠けます。何か一つでも絵が入っているとせっかくの緊張感が緩んでしまいます。キャラクターの表情や仕草が男性のシャークさを邪魔してしまいます。スリムで知的に見える男性は無地の T シャツを着ます。余分な絵や文字は不要です。主張はシンプルにします。その無地の状態がかっこいい。黒なら黒一色です。グレーならグレーの無地で勝負です。徹底的にデザインをシンプルにすることでシャークを生み出すのです。無地の T シャツを着る。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その9、仕事のできる営業マンは暑い夏でも長袖で外回りをする。あなたが仕事で営業のため外回りをしているなら朗報です。夏場に営業の成績を上げる秘密をこっそり教えましょう。営業は夏に差が出やすい時期と言われます。半袖になる営業マンと長袖のままの営業マンで分かりやすいからです。暑い夏の時期は汗が気になり半袖を着る人が増えます。いえ、暑いですから半袖はむしろ当然です。楽な格好で動きやすい。暑いからとはいえ半袖にしてしまいそうですが、そこが注意です。楽な格好だから緩んで見えてしまいます。半袖を着るとせっかくのシャツの引き締まった雰囲気が反転してしまいます。だらりとした格好が心や気持ちまで慣れているように見えてしまいます。肌の露出が多すぎると男性の威厳を損ねてしまいます。仕事のできる営業マンなら暑い夏でも必ず長袖で外回りをしています。なぜと思うかもしれませんが、大きな意味が隠されています。やはりお客さんに対してきちんとした誠意を見せるようにするためです。すると半袖の営業マンより長袖の営業マンの方が整った格好をしているため誠意があるように思われます。また長袖のため汗をたくさんかくことでしょう。汗をかいて一生懸命になっている姿にお客さんが同情してくれます。まあまあこんなに汗をかいて、まあ上着を脱いでゆっくりしてください。仕事に打ち込む懸命さが伝わりやすくなり、話も聞いてもらいやすくなります。結果として契約も取れやすくなる。だから暑い夏こそ営業マンに差が出やすいです。暑いからこそ他の人との差をつけやすい時期です。しかも営業のできる人はこのことにはっきり気づいていながらも口にしません。他の営業マンに真似をされると自分の成績を下げてしまう可能性があるからです。私は社会人の経験してそういう場面に何度も遭遇したことがあります。暑い時に半袖になるのは精神的には楽かもしれませんが、現実面では損もします。暑い夏だからこそむしろ長袖を着ましょう。差をつけるのは夏なのです。暑い夏場でも長袖を着る。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その10、夏の普段着でも簡単にはならない。ビジネススーツに半袖はあっても半ズボンはありません。半袖があるなら半ズボンがあってもおかしくないと思いますが、皆無です。半ズボンになると信用、威厳、誠意などが著しく低下してしまうからです。足の服が見えたり毛が見えたりするとだらしなく映ります。露出すればするほど男性らしい威厳が弱くなります。やはり長ズボンを履いている方がしっかりした印象を受けます。シャークを演出させたければできるだけ肌を隠すことです。特に上部分より下部分の方が重要です。だからどんなに灼熱の地獄の夏場でもビジネススーツで短パンはありえません。ビジネスがそうであるように普段着でもシャークに見せたいときはあえて長ズボンが効果的です。普段着くらい楽な格好をさせてくれと思いますが、だからこそ差がつきやすい。ほとんどの人が夏の普段着は半ズボンになるから、長ズボンのあなたはひときわ格好よく映ります。確かに半ズボンは汗の蒸発も良くて動きやすく楽な格好です。しかし楽な格好すぎて知的でクールな印象からは遠ざかります。やはり知的でクールな男性は長ズボンを履くことです。夏の普段着も長ズボンを履く。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その11、下半身の感触系で統一するだけでいい。私がいつもファッションで心がけているのは下半身の感触系で統一です。下半身の統一ですから、ズボン、靴、靴下です。これら3つの色を整えるようにしています。例えば黒いズボンを履くなら黒い靴下に黒い靴です。茶色なら茶色で統一し、青いジーンズなら他も青で統一します。同じ色がなければできるだけ近い色なら違和感が小さいのでおすすめです。この点を押さえておけばファッションセンスがなくてもある程度知的でクールな印象へ変わるはずです。難しいことではありませんよね。ではなぜ下半身の感触系で統一するのでしょうか。それはクールな男性に欠かせない3つのメリットがあるからです。1、足が長く見える。まず1つ目のメリットは足が長く見えることです。色が統一されることで下半身が一続きにスラッと伸びて見えるため足長に見えます。2、スリムに見える。感触系の色は収縮色であるため実物より収縮して見せる効果があります。下半身をスリムに見せる効果があります。3、知的にクールに見える。そもそも感触系の色は落ち着いたイメージがあります。黒色、紺色、灰色などは冷静や落ち着きというイメージがあります。知的やクールを演出したいときにはうってつけです。また重い色を下半身に持ってくれば、上半身の色がある程度何であろうとバランスの取れた雰囲気を作りやすくなります。いかがでしょうか。これを抑えるだけでもある程度知的でクールな印象へと変わるはずです。下半身を感触系で統一する。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その12、知的で大人らしいファッションに見られる法則。知的で大人らしいファッションにはある法則があります。無地の落ち着いた色を3色までという法則です。落ち着いた服装は必ず使われている色が少なく、色も落ち着いている特徴があります。何か特殊な柄があった方がいいような気がしますが、実際のところは逆です。柄がない方がより落ち着いて見られます。例えばスーツです。スーツがなぜかっこよく見えるのかというと、無地の落ち着いた色3色までという法則に則っているからです。縦にラインが入ったスーツもありますが、ラインがない方がより落ち着いて見られやすくなります。仕事だけではありません。私生活においても無地の落ち着いた色3色までお心がけると知的で大人らしいファッションへと仕上がります。例えば紺のジーンズと黒い無地のワイシャツに無地のグレーのジャケットです。想像してわかるように知的で落ち着いた印象になりますね。ファッションセンスは単純に法則を知っているだけで身につけられるものもあります。こうした法則を知ることで思い通りのファッションに仕上げることができるのです。知的で大人らしく見せたいときは無地の落ち着いた色3色までお心がける。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その13、ジーンズほど世界中の老若男女に愛されていることではない。クールな印象を出すためにあなたはどのような色を選びますか。人それぞれであり好みも多種多様です。しかしとりわけクールでスタイリッシュな印象を持たせたければテーマカラーは明度の低い感触系で決まりです。それもできるだけ明度の低い感触系がいいでしょう。水色より青色、青色より紺色です。明度が低いほどクールで落ち着いた雰囲気になり、とりあえず大きな外れを引くことはありません。実はこの理想を実現した具体的なボトムがすでにあります。あなたもよくご存知のブルージーンズです。布が丈夫で青がシンボルのジーンズは誰もが知っていることでしょう。もともとブルージーンズは当初労働着として作られていました。リーバイ・ストラウスという人がアメリカで金鉱掘りの鉱夫たちのために作ったことが起源です。19世紀中頃のアメリカといえばゴールド・ラッシュで賑わっていた時期です。その時期と重なったこともあり、ブルージーンズはアメリカ中に広まりました。 そのためブルージーンズはアメリカを象徴するファッションになりました。ジーンズは明度が低い寒色系のボトムです。そもそも服の組み合わせがしやすいのが特徴です。寒色系と優秀縮色の特徴を持ち合わせているため、下半身が引き締まって見えます。布も丈夫であるため、長く使うにはうってつけです。世界中の男性に合うのジーンズが人気なのは、そういう組み合わせの良さがあるからです。男性のみならず、女性にも通用します。しかも、子供にも似合いますし、お年を召した年配者が履いても似合います。まさに世界中の老若男女に通用するボトムと言っていいでしょう。スタイリッシュなシルエットが多くの人に受け入れられました。1960年代以降にはアメリカだけでなく世界中に広まり定着しました。一人の人間が考え出したボトムが世界中に広がるというのはすごいことだと思いませんか。それほどまでにジーンズには良い条件が揃っているということです。ジーンズほど何でも似合うボトムはありません。どうしてもファッションセンスがない。色の選び方がわからない。途方に暮れた時にはとりあえずブルージーンズです。ブルージーンズを履けば概ね服装が整います。ビジネスの正装がスーツならカジュアルの正装はジーンズなのです。ブルージーンズを履く。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その14。襟は絵画を入れる額縁と同じ。どんなに平凡内も立派な額縁に入れると雰囲気が変わります。平凡内が急に縁のある絵に見えてきます。額縁は絵画を入れるときの枠にすぎません。しかし絵画同様に重要です。例えば素人が描いた平凡内を立派な縁のある額縁に入れたとします。するとたとえ絵が下手でもなぜか巨匠の絵画に見えてきます。絵の内容はよくわからないが、こんなに立派な額縁に入れているくらいだから価値のある絵なのだろう。そう思わせるのが額縁の魔法です。絵に自信がなければ額縁に力を入れるとそれらしい雰囲気が整います。額縁に力を入れることでより絵の素晴らしさを引き出すことが可能になります。さて人間にとっての額縁は何でしょうか。人間にも額縁があるのか。もちろんあります。あなたの首周りにある襟元です。顔や首をすっぽり包む襟元は額縁と同じです。襟元に力を入れているとあなたの表情がよりシャープに威厳が強いように映ります。今まで単なる襟元だと軽く考えていたのではないでしょうか。そうだとしたらもったいない。これからはぜひ襟元に注意を払ってください。襟のない T シャツを着ているより襟のある上着の方が必ずかっこよく見えます。襟はきちんとアイロンをかけることです。シワがなくピンと伸びた襟はあなたの顔をシャープに引き立てる立派な額縁になります。平凡な額縁によって素晴らしく見えるように平凡な顔でもキリリとした襟元があればシャープな印象になるのです。襟に力を入れる。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その15。普段着としてスーツを着ればより輝く。仕事ではスーツが定番です。身なりを引き締めることは雰囲気だけでなく心理的な影響もあります。私は普段でも時々スーツを着ることがあります。そもそもスーツが好きです。あの整った身なり雰囲気落ち着いたデザインが大好きです。公私ともにスーツを頻繁に着ている方だと思います。彼女とデートをするとき普段着ではなくスーツで出かけることもしばしばあります。東京への野上動物園にデートに出かけたときも昼間からスーツ姿で行ったことがあります。なぜスーツでデートをするのかというと新鮮な雰囲気と適度な緊張感を維持するためです。どうしても付き合いが長い人とは関係がダラダラになってしまいがちです。そういうダラダラした自分を引き締めるためにスーツを着ます。スーツを着た私の気持ちが引き締まりますし、相手との間に流れる空気も引き締まります。スーツを着用するだけでダラダラした気持ちを引き締めることができます。その程よい緊張感がワクワクします。初めて出会った時のような初々しい空気が流れ、楽しいデートの時間が遅れます。慣れている人だからこそたまには清掃が効果的です。時折見せる清掃は印象アップにつながります。もちろんデートだけでなく友人との飲み会の時でも有効です。普段着が当たり前だからこそスーツが目立ちます。普段着で浮くことはありますが、スーツで浮くことはありません。私服でコンパに行くよりスーツでコンパに行く方が必ず受けが良くなります。他の人より引き締まった雰囲気でかっこよく目立つことができるのです。スーツを普段着にする。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その16。ブランドを身につけてもいいが、ロゴを強調しすぎないこと。いいものと長く付き合いたい。そういう意味でブランドを選んで身につけるのは愛があふれ大いに結構です。いいものと長く付き合うのは節約にもなります。ブランドはロゴの見せ方が重要です。ロゴの見せ方によって上品か下品かが決まります。ブランドによってロゴの形や大きさも様々です。自然な動作から見えるくらいならいいでしょう。ちらりと見えるくらいならよくあることです。しかし残念なことにブランドのロゴをわざとらしく引き出す人がいます。ロゴが見えるように体の向きを変えたり、ロゴが目立つ場所に小物を置いたりです。聞いてもいないのに自分からブランド品の紹介をし始めたり、高額な値段を交渉したりなどです。見ろ見ろと言わんばかりのわざとらしい露出はかえって下品に映ります。目立たせるという行為から相手の心の声が聞こえてきませんか。見ろかっこいいだろう、高かったんだぞ、あなたとは価値も格も上なんだ、あなたとは違うんです。そういう心の声が聞こえてきます。優劣をつけたがろうとするのが見えで引いてしまいます。自分の品格ではなくブランドの品格で人の価値を決めたがろうとする背筋思想が伝わりませんか。エゴが強くてどうにも付き合いにくいです。ブランドを身につけてもいいがロゴは目立たせないことです。それが知的でかっこいい男性の条件です。かっこいい男性はブランドも身につけますが、そもそも人間性の部分で勝負します。いくら大手高級ブランドを身につけていてもあいつはバカだと口にした時点で品位が台無しです。それが本性なのだと感じてしまうのです。わざとらしくブランドのロゴをひけらかすのはやめる。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その17。靴下は穴が開く前に取り替える。あなたにクイズです。人が身につける服装の中で最も消耗の激しいものはどれでしょうか。あなたが普段の生活を思い出し、よく取り替えるものを思い出せばすぐわかるはずです。答えは靴下です。靴下は歩くたびに足元で擦れ合うため、布の消耗が特に激しい部分です。全体重が乗りかかるため擦れ合う強さも強い上、歩くたびに擦れ合う回数も多い。そのため買ったばかりの靴下もすぐ穴が開いたり布が薄くなったりしてしまいます。しかも足はとても汗をかく量が大変多い部分です。両足合わせて1日500ミリリットル程度も発汗していると言われています。靴を履いていると通気性が悪く、濡れてしまうと水虫の温床になり不衛生です。穴の開いた靴下から異臭が漂えば誰がかっこよく感じるでしょうか。あなたの靴下を見てみましょう。穴が開いていませんか。もしくは足の肌が見えるほど布が薄くなっていませんか。今にも穴が開きそうな靴下を見てかっこいいと感じる人はいません。布が薄くなっている靴下では男の品格も台無しです。穴が開きそうになってから取り替えるのではありません。布が薄くなり始めた頃が取り替えの時期です。洋服やズボンはワンシーズンを通して使いますが、靴下はワンシーズンに何度も取り替えることです。靴下の状態は常にチェックする習慣をつけましょう。靴下はワンシーズンに何度も取り替える。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その18。スーパーマンの非常識な格好も胸を張るからかっこよく映る。どんなにかっこいいファッションも背中が曲がっていると台無しです。背中が丸くなって自信がなさそうに下を向く姿勢は威厳も品格も半減です。しかし平凡なファッションでも胸を張ればシャープなファッションに見えます。胸を張ることで服のシワが伸びて堂々とした雰囲気を作ることができるからです。服装ももちろん大切です。しかしそれ以上に大切なのは胸を張ることです。もしスーパーマンが猫背だったら嫌です。スーパーマンの身なりはお世辞にもかっこいいとは言えません。青い服に赤い字で S と書かれた文字は色もバランスも悪い。しかしなぜかっこよく見えるのかというと、スーパーマンが胸を張っているからです。堂々と胸を張っているので野暮な服装もなぜか妙にかっこよく見えます。自信があり、心が清く正義を信じて疑わない心が感じられます。ストレートな主張が胸から出ています。それがかっこよさを表現するポイントです。あなたはいかがでしょうか。 背中が曲がって猫背になっていませんか。どんな時でも胸をきちんと張ることです。スーパーマンがそうであるように堂々と胸を張れば野暮な服装もかっこよく見えるのです。堂々と胸を張る。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その19。鏡の前でこそ動いた方が本来の自分が見えやすい。私たちは普段じっとしている時間は少ないです。じっとしている時といえば寝ている時くらいです。その他の時間では何かと体を動かしています。食事をするときには口を動かし、勉強をしているときは指を動かしています。通勤や通学途中など両手両足を動かしています。いつもどこか体を動かしています。それが自然です。じっとしているより動いている時間の方が長い。そういう自分の方がはるかに自然です。しかし、です。私たちは鏡の前に立つとじっとしてしまう癖があります。髪型やファッションのチェックはじっとしていないと難しいので、鏡の前に限って不自然に止まってしまいます。じっとしている自分だけをチェックするのは不自然だと思いませんか？私たちは普段動いている時間や動作の方がはるかに多いです。鏡の前でじっとしているのでは本来の自分の姿が見えません。そこで提案です。あえて鏡の前で動いてみます。鏡の前で歩いたり、椅子から立ったり、座ったりなど動いている自分をチェックします。鏡で本当に自分をチェックしたければ、じっとしているより動いた方がいい。本来の自分に近いです。ようやく本来の自然な自分が見えてきます。さあ鏡の前で動いている自分をチェックしてみましょう。もしかしたら歩いているときおかしな姿勢や動きになっているかもしれません。また鉛筆で文字を書いたり、携帯電話をしたりなど普段のあなたがしているかしたような動きを鏡の前で見てみましょう。意外な癖や変な癖を見つけるきっかけになるでしょう。と、身も隠れも鏡の前でこそ動いていないと本来の自分をチェックできません。鏡の前で動いてこそ普段のあなたの姿が見えるのです。鏡の前で動いている自分をチェックする。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その20。縦にストライクが入った服を着ると縦長に見える。クールな男性は柄のある服をできるだけ避けます。キャラクターや文字の入った余分なものはクールな男には不要です。もしクールなスーツにアニメキャラクターの絵があると威厳や品格が落ちてしまいます。しかし例外として着てもいい柄の服があります。縦にストライクが入った服です。数多くある柄の中でもこの系統の服は着ても大丈夫です。なぜ縦に入ったラインの服だけ着ていいのでしょうか。それはスリムでシャープに見せる効果があるからです。縦のストライクが入っていると人間は目の錯覚を起こします。ウエストが引き締まって見えるようになり、身長も高く見えるようになります。ポイントはできるだけ細いストライクを選ぶことです。ストライクが細いことで縦長に見せる効果も大きくなりますし、シャープな印象へと変わります。もちろんボトムとトップの両方でストライクが入っている方がさらに効果的です。上下ともにラインが一つずつになり、よりスリムでシャープな印象を与える効果があります。縦のストライク入りの服装をぜひご活用ください。縦にストライクの入った服装をする。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その21。指先の小さな爪は体全体のイメージまで波及する。料理番組で登場する料理人にはある心がけがあります。テレビに映った料理人の手をじっと見てみましょう。必ず爪が短く切られているはずです。マナーという問題もありますが、そもそも食事のイメージを壊さないためです。爪が伸びていると爪の切らない人が食材を上手に切れるのかと疑問に思います。伸びた爪に垢が溜まっていると食事の中にも垢が混ざっているのではないかという不潔な連想さえしてしまいます。指の小さな爪です。しかしその小さな部分で人全体や食事全体にまでイメージが波及してしまいます。できるだけ食事を美味しそうに見せるために料理人は必ず爪を短く切ってから料理に臨んでいます。せっかく上下が整ったファッションができていても爪に垢が溜まっていると急に不潔な印象に変わります。その汚い手でいろいろ触っているのかと思うとゾッとします。特にそういうことを女性は敏感に察知します。助けてあげようと差し伸べた手が垢が溜まっている爪では不潔です。せっかく人を助けようとする紳士的な行動も爪の垢で台無しです。きちんと爪は短く切って清潔を心がけることです。マナーという問題もありますが、それ以上に不潔なイメージをあなた全体に波及させないためです。小さな指は日常で掴んだり触ったりと頻繁に動かします。だからこそ少し爪が伸びていると垢が溜まりやすい。今あなたの爪はどうなっていますか？伸びていますか？爪に垢が溜まっていませんか？伸びていたり汚れていたりすれば今すぐ爪を切って清潔を保つようにしましょう。爪のケアをする。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その22。左右対称のファッションが最も美しい。ネクタイがまっすぐ下に伸びていると真面目そうだなと思います。しかしネクタイが少しでも曲がっていると急にだらしなく見えます。どちらもネクタイであることには変わりません。ただネクタイをすればいいわけではありません。大切なことは左右を対称にすることです。実は人間が一番美しいと感じるデザインとは左右対称です。左右が対照的にバランスよく釣り合いが取れ整っているというイメージがあります。そのバランスの良さが安心、誠実、落ち着きなどの品格を生み出します。ネクタイが曲がるとだらしなく見えてしまうのは左右が非対称になってしまうからです。ネクタイに限らずファッション全体に言えることです。左右対称のファッションをしていると整っている印象が着ている人間にまで波及します。誠実で落ち着きがあるという良い印象へ変わります。あなたのファッションのデザインはどうでしょうか？鏡の前でファッションのチェックするとき左右が対称になっているかという点を意識しながら確認しましょう。スリムで知的にかっこよく見せるためには左右対称がキーワードなのです。左右が対称になるデザインを心がける。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その23。シワのない服装はシルエットが美しくなる。ある日デパートの紳士服売り場を歩いていた時のことです。私が普段着ているスーツとそっくりなスーツを見つけました。色やデザインはほぼ同じです。しかしなぜかマネキンが着ているスーツの方が私が着るよりはるかにスリムでクールに見えました。同じものを着てこれほど差が出るのはなぜだ。本当にそう思いました。マネキンに嫉妬しそうになったくらいです。マネキンが着ているスーツをよく見て観察するとその理由がわかりました。一切のシワがないスーツだからスリムでクールに見えます。売り場で売っている服ということもあり、その服は新品のスーツでした。まさにシワが一つもないスーツです。ピンと伸びた服地が見事に美しい曲線を描いていて見ていてうっとりすることでした。そのためスリムでシャープな印象を受けました。私は反省してしまいました。疲れて家に帰ってきた時にその疲れのためスーツをうっかり脱ぎ捨てていました。これが良くなかった。スーツのシワの原因になっていました。これではいくらかっこいいスーツも台無しです。シワがあると横幅が膨らんでシルエットが崩れます。そもそもヨレヨレの服装では疲れているように見えます。これはビジネススーツでもそうです。普段着でもそうです。シワがなくピンと伸びている服はシルエットが美しくなりスリムに見えます。そもそもシワがないという服は清潔感がありプラスのイメージになります。あなたが家に帰った時服を脱ぎ捨てていませんか？脱ぎ捨てるとシワが寄りやすくなります。疲れて帰って脱ぎ捨てたくなる気持ちもわかりますが、きちんと畳むことです。上着はハンガーにかけましょう。シワのない服装を心がける。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。その24。ウエストラインを引き締めるならブリーフがおすすめ。ウエストラインを引き締めてみせるならブリーフがおすすめです。体にフィットした V 字型の男性用下着です。その V 字型が大胆なデザインに見えるためか恥ずかしがって嫌がる人も多い。しかしそんなことはありません。むしろ男性らしいスリムでクールな下着です。ボディラインに密着するため肌と下着の間に余分な隙間ができません。腰回りがキュッと引き締まります。ズボンを履いた時によりウエストラインが引き締まりやすくなります。また V 字のため汗の蒸発もスムーズになり蒸れにくくなります。肌と密着している下着のため歩く時に摩擦が小さくて履き心地もいい。最近は黒や紺のおしゃれなブリーフがたくさん登場しています。 ちなみに私がいつも着用しているのは GUNP のボディ WILD シリーズです。男性用にもかかわらずデザイン、色、形にこだわっていると感じます。スタイリッシュで引き締まって見えます。自分に合ったブリーフを見つけるといいでしょう。ブリーフを履く。スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その25。どんなにかっこいいファッションも腹が出ていれば台無しだ。ミケランジェロの代表作品であるダビデ像を初めて見たのは小学生の頃でした。あの裸になった男性の像といえば思い出す人も多いことでしょう。初めに受けた印象はなんて恥ずかしい格好なんだという印象でした。男性の陰部まではっきりこられた像は小学生の私には刺激が強い像でした。しかしその像にはなぜかかっこよさが感じられました。あそこも丸出しの裸の像。でもなぜかかっこいい。当時はそういう印象を受ける理由がまだわかりませんでした。それがずっと気になっていました。大人になってからようやく気づくことができました。あの引き締まったウエストです。キュッと引き締まったウエストがかっこいいシャープな印象になっていました。体のちょうど真ん中あたりのウエスト部分がキュッと引き締まっていると全体的にシャープに見えます。ウエストが引き締まっているという印象を受けたことはそうなるような努力をしているということです。毎日運動をしている。自己管理ができている。力強くて頼りになりそう。ウエストが引き締まっているだけで様々なプラスの印象を受けます。ダビデ像は一切動きません。しかし彼の引き締まったウエストから誠実な性格や整った食生活などがひしひし感じられます。直接ファッションセンスには関わりませんが、かっこよさには関わることです。裸のダビデ像のように引き締まったウエストがあればかっこよく見えます。学生時代は授業に体育があったので比較的お腹は引き締まっています。しかし社会人になってからは運動する機会が減りがちです。職種もよりますが、自分から積極的にジョギングや運動をしない限り筋力が衰えてしまいます。その結果腹が出ます。どんなにかっこいいファッションも腹が出ていれば台無しになります。社会人男性に必要なのはズバリシェイプアップです。まず食生活を整えて暴飲暴食をやめて腹八分目で心がけます。また定期的にジョギングをしたり筋トレをしたりします。シェイプアップを心がけお腹が出ないようにします。引き締まったウエストになればダビデ像がそうであるように整った印象を相手に与えられるのです。引き締まったウエストになるように積極的な運動をする。スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その26。顔の印象を変えるため、伊達メガネを使う。一昔前なら、メガネにはあまり良くない印象がありました。知的や真面目といったプラスのイメージがある一方で、勉強ばかりしている、オタクっぽいとマイナスの印象が強かった。勉強ばかりしている人は目を酷使しているので、メガネをかけている人が多い。勉強ばかりで人付き合いが苦手であるため、メガネに対してマイナス印象が先行していました。そもそも古臭いデザインのメガネが多かったことも原因です。黒くて太いフレーム。顔の輪郭を無視したデザイン。目を覆うような大きなレンズ。しかし、時代は変わりました。もはや、それらは古い考えです。今、メガネはファッションとして活用されています。伊達メガネという言葉を聞いたことがありますか？装飾用に使うメガネのことです。メガネのレンズは度数が入っていない普通のガラスです。時代の移り変わりとともにファッショナブルなメガネが登場しました。フレームが細く洗練された雰囲気を帯びたメガネが登場しました。知的、冷静、かっこいい、クール、シャープというクラスのイメージへと変わりました。自分のイメージをメガネによってシャープに演出したい人に大人気です。人と人と画面を合わせるときには当然目を見ます。伊達メガネは小さくても受ける印象は大きい。人気映画で伊達メガネをかけた俳優が登場したこともあり、世間の注目を集める一因になりました。今まで視力が良くてメガネに縁がなかった人もわざわざメガネをかけてみるというのも手です。しかも伊達メガネには UV カットが施されたものがあります。車に乗っているとき太陽の紫外線から目を守るためにも有効に活用できます。美と健康の両方を兼ね備えたおしゃれ道具と言えるのです。伊達メガネで知的でクールな男を演出する。スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その27。黒髪で十分。黒髪だからこそ小顔に見える。アジア人は欧米人の金髪とは違い、黒い髪が印象的です。黒い髪はアジア人としての誇りです。アジア人が落ち着いて冷静な民族に見られることが多いですが、この黒髪のおかげです。黒は落ち着いた印象を与えます。しかし、せっかくの黒髪をわざわざ他の色に染めている人を見かけます。茶髪にして全体的に明るくたり印象を演出するためです。中には赤、青、紫に染めている人もいます。おしゃれを意識する気持ちはわかります。しかし、やはり黒で十分です。いえ、黒が一番に。そもそも黒は収縮色であることを思い出しましょう。ボトムに黒を履くと下半身がスリムに見えるように、髪の色が黒だと小顔に見えるようになります。顔が大きくて悩んでいるなら黒が最適です。あなたの友人に小顔だなと思う人がいれば、おそらく黒い髪でしょう。黒い髪だから小顔に見えています。また、知的やクールを演出したいとき、なおさら黒がおすすめです。黒には知的、信頼、冷静など落ち着いた印象があります。重要な契約を交わすときに、茶髪の人より黒髪の人の方が信用できますね。知的でクールな男性を演出したければ黒のままで十分です。初めからいい条件です。黒髪が世界で一番いいのです。髪は黒のままでいく。スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その28。目立たない靴は実は一番目立つ部分。私が職場の先輩と仕事をしていた時のことです。ふと先輩が足を組んだ時、靴が目に留まりました。私は驚きました。買ったばかりの靴のように綺麗です。汚れが一つもなく、きちんと磨かれてピカピカの靴でした。新品より綺麗な靴に見えました。目立たない足元ですが、そんな小さなところまでピカピカに磨かれていると、その人の本当の性格が垣間見えます。細かいところまでケアができる人なんだな、というクラスの印象を受け、さらに先輩を尊敬してしまいました。やはりピカピカの靴の方がかっこよく見えます。靴は目立たない部分ですが、人の性格がよく現れるところです。最も目立たない靴は、実は最も目立つ部分です。身につけるものは大切に扱おうとする人と、目立たないから放っておこうとする人で、はっきり分かりやすいからです。靴を見れば、その人がどんな人か一目で鮮明に分かります。あなたの靴はどうですか？仕事で履く靴のみならず、普段履く靴もきれいに洗っていますか？靴をきれいにする。スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その29。本当にかっこいい男性はタバコを吸わない。あまり大きな声では言えませんが、私は隣人の騒音に悩まされています。どうやら歌を歌うのが好きらしく、夜中に大声で歌います。はじめは CD をかけているのかと思いました。しかし、不自然なところで曲が止まったり、曲が速くなったり、遅くなったりします。おかしいなと思ってよく聞くと、隣の人の歌声でした。なんていう歌唱力だ。プロのようだ。それくらい美しくて歌うのが上手でした。しかし、です。いくら美しいメロディーでもマナーを忘れていることが残念でした。確かに並外れた歌唱力ですが、夜中に歌われると単なる騒音にしか聞こえません。マナーを破ると、あらゆる日は崩れます。歌だけではなく、タバコもそうです。タバコを吸うのは個人の自由です。しかし、迷惑をかけるのはよくありません。タバコを口に加える姿は確かにダンディーです。しかし、他人に迷惑をかけると、周りの人のことを考えていないおじさんになります。歩くタバコはもってのほかです。他人に迷惑をかけるばかりか、タバコの害を他人にまで広げています。そればかりか自分の健康を顧みず、自己管理に欠けているという恥知らずになっています。本当に知的でクールな印象を出したければ、やはり禁煙です。他人に迷惑をかけないためでなく、自分の健康を保つためです。タバコを吸うのはやめる。スリムで知的に見える30の着こなし術、男性編。その30。手を後ろで繋ぐとシルエットが美しくなる。ふとした拍子に両手が暇になる時があります。電車を待っている時や行列で待っている時などです。両手が暇になった時に手をぐらりとさせることでしょう。その両手が大切です。 両手がぐらりとしていると気の緩んだ姿に見えます。両手の些細な状態ですが、体全体の印象を決めています。一ついい方法があります。手を背中の後ろでつなぎます。すると、両手が後ろに隠れることで、体のウエストラインが細く見えるようになります。両手を後ろにすると、背筋がピンと伸びて姿勢が良くなります。全体的なシルエットが美しくなります。立ち姿が良くなり、あなたの印象は良くなります。些細な心がけですが、大きな効果があるのでおすすめです。財布を持ちながら手を後ろにする場合には、くれぐれも後ろから財布を取られないように注意だけはしておきましょう。両手が暇になったら、手を後ろでつなぐ。スリムで知的に見える30の着こなし術男性編。まとめ。その1。ダブダブとキチキチのファッションは避ける。その2。女性のようなアクセサリーを一つ以上につけないようにする。その3。ギュッとベルトを締める。その4。余計な飾りや模様のないシンプルなベルトを締める。その5。黒を使いこなし、自分を自分以上に見せる。その6。カバンを片手に歩く。その7。新聞や本を片手に持ち歩く。その8。無地の T シャツを着る。その9。暑い夏場でも長袖を着る。その10。夏の普段にも長ズボンを履く。その11。下半身を寒色系で統一する。その12。知的でおとなしく見せたいときは、無地の落ち着いた色を3色までお心がける。その13。ブルー、ジーンズを履く。その14。襟に力を入れる。その15。スーツを普段着にする。その16。わざとらしくブランドのロゴをひけらかすのはやめる。その17。靴下はワンシーズンに何度も取り替える。その18。堂々と胸を張る。その19。鏡の前で動いている自分をチェックする。その20。縦にストライプの入った服装をする。その21。爪のケアをする。その22。左右が対称になるデザインを心がける。その23。シワのない服装を心がける。その24。ブリーフを履く。その25。引き締まったウエストになるように積極的な運動をする。その26。伊達眼鏡で知的でクールな男を演出する。その27。髪は黒のままでいく。その28。靴をきれいにする。その29。タバコを吸うのはやめる。その30。両手が暇になったら手を後ろでつなぐ。